このところ私たちは第二朗読にヤコブの手紙をずっと読んでおります。先週もそうでした。先週少しお話ししましたけれど、マルチン・ルターはこのヤコブの手紙の信仰的価値ということに疑問を投げかけたわけであります。なぜかというと、行いを強調する、行いが伴わなければ信仰ではない、このような物言いがこの手紙の中にはっきりと出ているからであります。こうした疑問を投げかけたのはルターだけではなくて、宗教改革者たちが指摘をしているんですけれども、そもそもこのヤコブの手紙というのは、イエス・キリストの名前がですね、二度しか出てきません。それも冒頭のところの、この手紙の始まりの一章の一節、そして二章の一節、この二回だけイエス・キリストの名前が登場する、あとはないんですね。ですからヤコブの手紙が訴えているのは、イエス・キリストを信じる者たちがどのように生活すべきかということなんですね。キリスト者の生活の手引きみたいなことがここにはつらつらと書いてあるのであります。で、確かにこの信仰義人という点から言うと少し言い過ぎというところはございますが、けれども大変具体的で、実践的なんですね。信仰者としてどのように生きるべきかについて、教会の指導的な立場にあったこのヤコブという名前の人がですね、このように生活すべきですということを丁寧に指南をしている、それがヤコブの手紙でございます。今日のところを例えば読んでですね、ああこれは古いな、現代ではもう通用しない、役に立たないな、などと思った人は誰もいないでしょう。まさにズバリそのまま聖国を得ている、思わずうんとうなりたくなるような言葉でございます。2節をご覧ください。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。人は言葉で過ちを犯す、それをしない完璧な人などいないのだ。だから言葉で過ちを犯さないように注意しなさいよ、こういうふうに諭しています。さらに面白い表現もありましたですね。馬を御するには口に靴輪をはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい、あのように大きくって強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが大言相互するのです。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。馬を御するに馬力はいらない、靴輪があればいい。 大きな船を操縦するには小さな舵があればいい。同じように人間を律するのは、人を律するのは口の中にある小さな舌だ。こういうふうに言うのであります。とってもわかりやすく説明してくれていて、そうだよなと思わされるところが私は素晴らしいなと思います。舌は火です。言葉を操る私どもの舌、ベロ、これが元で火事が起こるんであります。そして大やけどをするんであります。よくある話です。すぐ私の頭に浮かんだ単語、多分みんなの皆さんの頭にも思い浮かんだじゃないかと思いますが、最近の流行の言葉ですね、炎上。ネットのニュースでしょっちゅう目にするこの二文字、それが炎上。軽率な発言、会議でポロッと言った迂闊な一言、それがSNS を通して立ちどころに世界の人々の耳に届いて、あっという間に燃え上がります。そして発言に対して責任を追及される、舌禍というやつですよね。私も何度か経験がございます。オリンピックにまつわる発言で何度かそういうことがあったことを私も皆さんも記憶に新しいですね。舌は小さな器官ですが、大言壮語するのです。ご覧なさい、どんなに小さい火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。今も昔もこれは禁言です。けれども舌には素晴らしいところもございます。災いや呪いをもたらすだけではないのです。それが今日のイザヤ書の一番最初のところ4節に書いてございましたですね。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。言葉が人を力づけ、勇気を与え、もう一度立ち上がらせていく、そのことを私たちは知っております。またヤコブ書にありますように、私たちはこの舌で父である主を賛美するんです。確かに私たちは人から受け取る言葉で励まされ、そうかと思えば今度は反対に人から言われた言葉で元気をなくしたりします。また自分が語る言葉によって誰かを励ましたり、逆に傷つけたりするのです。馬の靴は船の舵、そして人間の舌、全体を制御するための私たちのこの小さな器官をちゃんと正しなさい、守備よくきちんと整えること。ヤコブはキリスト教徒にそのように呼びかけたのでございます。ヤコブはこんなことも言っております。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか。まあ、確かにその通りで、まあ、こうした現実、私どもの口から出てくる言葉もそうですが、甘い水と苦い水が出てくる、そうした現実があるために 甘い言葉が出てきたとしても、それは偽善ではないのかなどというふうに思えてしまうわけであります。泉の同じ穴から甘い水と苦い水は出ない。ヤコブは人間の罪というこの私どもの現実を舌と言葉になぞらえて大変わかりやすく語っております。偽善という言葉で今一つ紹介したわけですが、この罪、人間の罪、これと真摯に向き合う、それをするのがまずキリスト者の生き方と言えます。よく聞くフレーズに清く正しく美しくなんてのがありますよね。学校の、小学校や中学校の校歌に出てきそうなフレーズ、確かにこれも大切なんですが、清く正しく美しく生きていても私どもの中には偽善という種火はいつも燃え続けております。罪の問題を解決したい、そういう願いを持ち続ける、自分のうちに潜んでいる罪を見て見ぬふりをしたくない、それが私どもキリスト者の生き方のベースにございます。さて、この辺で、ヤコブの手紙から福音書へと移っていきたいんですが、本日の福音書はフィリポカイサリア地方というところでイエス様がおもむろに弟子たちに尋ねたところから始まっております。あなた方は私を何者だというか、そういう問いかけをイエスが弟子たちにしたのであります。かなりこれはですね、真剣な問いですよね。いい加減には聞いていない。そしてイエス様は弟子たちの返答を待っているのです。イエスとは誰なのかという問いです。けれどもここで大切なことは、イエスの正体を明かす、はっきりイエスが誰か言い当てるということを求められているのではありません。正解ですと言ってパチパチパチと拍手をするということではないんですね。イエスとは誰なのか、それをあなた自身は何と答えるのか、それを求めています。私たち自身のイエス様に対する応答、これが求められているのです。ペトロは言いました。あなたはメシアです。メシア、救い主という言葉を使ってペトロはイエスが誰かを表明したんであります。素晴らしい答えでしたが、その直後にペトロはイエス様に手厳しく叱られました。なぜかというと、イエスとペトロの間ではメシアというこの言葉についての意味にズレがあったんです。ズレがあったんです。メシアは言葉としては正しかったんですよね。けれどもメシアって一体どういう存在なのかということについて、ペトロとイエスは違っていたんであります。ペトロにとってメシアというのは英雄です、勝者です、ローマ軍をやっつけてくれる大将でした。けれどもイエスが思い描いていたメシアはそうではありませんでしたね。今日の言葉の中にもありました。必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活する、これが イエス様が思い描いていたメシア像でございました。ですから本当ならばペトロたち弟子たちはここで大きな修正をしなければいけないんです。違ってるんですから。自分がこれまで思い描いていたメシア像というのを諦め、イエスが語ったメシア像に切り替えていかなければならないはずでございます。でもそういうことってそんなに簡単にできることではございません。ずっとそうだと自分が思い込んでいたことを人から言われておいそれと急に切り替えるっていうことはなかなかできないことですよね。ペトロをはじめ弟子たちはみんな自分たちは力あふれる英雄の弟子なんだ、そのぐらいのつもりでいたわけでありまして、そういうつもりで生きてきたし、そういう心構えでイエス様と活動を共にしていたわけでありますから、ここでこのようなことを言われてもそれを受け入れることはなかなか難しかったことでしょう。確かにズレはありました。そしてこのズレは最後の最後までイエス様が十字架にかけられるまで修正されることなく続きました、あり続けました。けれどもイエス様はペトロの告白を受け入れていくんです。あなたはメシアですというこの一言にイエス様はうなずいて自分の身に起こることを打ち明けていかれたのであります。ペトロは自分の言葉でイエスに自分の信仰をあなたはメシアですとはっきりとこう表明したのであります。自分の信仰告白をしたんですね。ズレはありました。 100% 正しいわけではなかったですけれども、このペトロの信仰告白をイエス様は受け入れてくださったのであります。さて私たちも、自分のベロを巧みに操って言葉を発しているつもりでおりますけれども、その言葉がいつも的確と誇れる人はおそらくここにも誰もいないでありましょう。どこかでずれてしまうんです。そういうことの方がむしろ多いかもしれません。ペトロがそうだったように、あるいはヤコブが手厳しく指摘しているようにずれてしまう私たちです。聖書から学び、神様の御言葉を今日もそうですが聞き取っていても、イエス様が指し示しておられる福音、これを私たちがどこまできちんとつかめているでしょうか。これが神の愛なんだと自分なりに確信することはあったとしても、どこまでそれが神の誠に迫っているのでしょうか。こうして皆さん方に説教を語る私自身も、その言葉も自分では一生懸命言葉を紡いでいるつもりではあるんですが、どこまで正しく福音を伝えているのだろうかな、そういう疑問や不安はいつもつきまといます。そんな私たちですが、ペテロがしたように主イエスキリストに向けて私たちは今日も信仰告白をするのであります。そうすることができるんです。許されているんです。拙い私たちの言葉でキリスト教の歴史を通して伝えられてきた使徒信条の文言を使って、イエスキリストは私の救い主です、そう告白をするのです。そしてそういう私どもの信仰告白を イエス様は受け入れてくださいます。安心して、そして自信を持って、イエス・キリストは私の救い主と自分の舌で告白し、今週過ごしてまいりましょう。お祈りします。愛する神様、私どもの小さな舌というものがあなたの御心にそぐわなかったり、あるいはあなたの御心にそぐおうとしたり、そしてそれができたり、舌を制御することは本当に難しいですけれど、この私どもの言葉で言い表すあなたへの信仰をしよう。どうぞ今週も聞き入れ、そして私たちを憐れみ祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。